一咕噜白雷阳一大刚啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
ヤンカプテ、おはようございます。2016年10月9日、FM 二部谷放送、愛称 FM ピカウシ、第186回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、茅野史郎が担当します。録音により、恵庭市の FME 庭では毎週土曜日に、帯広市の FM ウィングでは第3日曜日に、神戸市のインターネットラジオ FM ワイワイでは第3土曜日に放送されます。FM ウィングでの放送の際には、インターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。明日10月10日は体育の日で、阿寒湖ではマリモ祭りが開催されます。スタジオのあるここ二部谷もすっかり秋の気配を感じられる季節となってきました。アイヌ語で10月はスナンチュプと言います。それでは1時間お楽しみください。
本日一つ目のニュースは訃報です。9月22日付、北海道新聞より、アイヌ文化伝承に尽力、68歳、横山睦美さん死去。アイヌ民族として、初めて、神謡、カムユカラを文字記録し、アイヌ神謡集を表した、叔母の知里幸恵の功績を伝えるため尽力した、登別市の横山睦美さんが、9月21日、亡くなった。登別市内に2010年、知里幸恵銀の雫記念館を開設して、館長に就くなど、アイヌ文化の伝承に力を尽くした。記念館を運営する NPO 法人、知里新社の副理事長で、夫の高尾さんは、横山さんと結婚後に、アイヌ文化を伝える漫画や絵本を数多く出版。虚しさのようなものを感じる。記念館が完成したときは、かけがえのないものができたと喜んでいた、と声を震わせた。記念館の建設募金委員会の代表を務めた作家、池澤夏樹さんは、アイヌ文化の継承と普及に大きな力のあった人だった。多分、自分が知里幸恵の姪であるということを運命と受け止めて、運動の力に変えたのだろう。今、導きの灯火は彼女の手を離れた。次の世代がしっかりと受け止めて掲げなければならない、とコメントを寄せた。施設建設の発起人の一人である北大の小野雄吾名誉教授は、まだやれると思っていたので残念。睦美さんは非常に芯の強い方で、幸恵さんの功績を広める最大の原動力だった、と惜しんだ。横山さんは癌のため、68歳で死去した。通夜は近親者で行い、告別式、お別れ会は9月23日、同記念館で行われました。ご冥福をお祈りいたします。本日二つ目の記事は、9月29日付、北海道新聞読者の声欄より、札幌市の石井ポンペさんの読者の声です。100年記念塔、解体すべき。先日、北海道博物館を見学した。リニューアル前の北海道開拓記念館とは、全く比較にならないほど、子供も大人も楽しんで歴史を学べる博物館となって嬉しかった。もう少し展示方法を工夫すると、もっと良くなると思う。その足で森林浴をしながら先へ行くと、赤さびた北海道100年記念塔が目に入った。これは1869年、明治2年に 開拓使が設置されて100年目の1968年に着工され、1970年に完成した。北海道開拓の名のもと、北海道が数億円をかけて建立したものだ。私たちアイヌ民族には絶対に容認できないアイヌ民族不在の歴史観に基づく行政の事業であった。今この塔は錆がひどく剥がれて落下するので、周囲にロープを張って立ち入り禁止の地域となっている。多大な金を使って維持管理している事実を知り、憤りを覚える。この塔は早急に解体し、樹木を植えて森林公園に戻すべきだ。そのことで私たちアイヌ民族はもちろん、多くの人々が喜んでノッポロに足を運ぶことになるだろう。本日3つ目の記事は10月1日付北海道新聞より、アイヌ民族の遺骨計20体の情報公表。北海道大学と札幌医科大学は9月30日、研究目的などで収集したアイヌ民族の遺骨のうち、身元を特定した20体について、ホームページなどで情報を公表した。遺骨が発掘された場所は、日高管内ビラトリ町など、道内三支町とカラフト、サハリンで、両校は遺族が名乗り出た場合、確認した上で返還する。北大は、特定遺骨17体を保管する。このうち1体は、想定していたアイヌ民族の遺骨と異なる可能性が浮上し、今回は16体の情報を公表した。発掘された遺骨は、ビラトリ町8体、日高管内浦河町7体、カラフト1体。発掘時期は、ビラトリがいずれも1933年、カラフトは36年、浦河の7体のうち5体は1931年で、残る2体は不明。一方、殺衣台が保管する特定遺骨4体は、1966年に千歳市で発掘された。両校とも個人情報保護の観点から遺骨の名前を公表していない。確認期間は1年間とし、遺族を名乗る対象者が現れた場合、所定の手続きで遺族と確認できれば返還する。確認期間を過ぎても引き取り手のない遺骨は、2020年に胆振管内白老町に開設する民族共生象徴空間の慰霊施設に収める方向だ。アイヌ民族の遺骨は政府が全国の大学に調査し、2013年度までに12大学で約1600体を確認した。このうち北海道大学は約1000体、札幌医科大学は約250体保管している。本日最後のニュースは、10月2日付北海道新聞より、アイヌ文化、衣服に凝縮。苫小牧市美術博物館、専門家が技術解説。苫小牧市美術博物館で開催中の工芸品展、イカラからアイヌ刺繍の世界に関連して、大阪の国立民族学博物館の吉本忍名誉教授が10月1日、衣服などの制作技術について同館で講演した。吉本氏は約40人を前に、アイヌの衣服から見えてきたことと題して話した。アイヌ民族のアツシ、オヒョウの皮の樹皮の材料となる糸作りの映像を見せながら、草や木の皮を裂いたものを編んで糸を作っており、極めて丈夫。現代では再現が難しい技術だ、と述べた。吉本氏は講演後、参加者と館内を巡りながら、国内最古とされる18世紀の厚紙などを解説。参加者からは、どのように織られているんですか?と質問も出た。アイヌ民族を研究テーマにするという、北海道教育大学函館校3年の田村美咲さんは、アイヌ民族の美意識や、技術を知ることができました、と話していた。同展覧会は11月3日まで。以上が本日のニュースですが、指導さんコメントをお願いします。
はい、横山睦美さんがですね、68歳でお亡くなりになったということで、知里幸恵記念館の館長さんでしたけども、 まあ、惜しい方を亡くしたなと思っております。ご冥福をお祈りいたします。
ありがとうございました。担当は仙石優子でした。
Thank you.